はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で61回目の放送となります。よろしくお願いします。パーソナリティを務めます、島袋です。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、コロナの対応といいますかね、そういったところをですね、沖縄共同病院の屋良事務次長の方にお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ屋良次長の方の、ね、自己紹介お願いいたします。
はい、私は、沖縄共同病院で事務次長をしている屋良といいます。
はい、
もともとはですね、作業療法士っていう、はいはい、あのリハビリの仕事をしていました。
はいはい、
ただいろいろな出会いときっかけがあってですね、はい、今は、事務職をしています。よろしくお願いします。
リハビリから事務職、なかなかね、はい、技術職から事務職、ちょっと戸惑いもあったんじゃないですか。
そうですね、最初はあのスーツを着るのがまず慣れないっていうところでそこからですね、スタートしました。
なるほど、はい、あの 作業着というかあれだからね、白衣というか、
白衣だったのですごい襟があるのがとても違和感ありましたね
なるほど、はいはい、よろしくお願いします。今はね、あの病院の事務次長ということでね、はい、あのお仕事されております。はい、次長のね、あの趣味とかもちょっと聞きたいんですけど。
はい、私はですね、はい、釣りがね、もうとにかく大好きです。
はいはい、
子供たちと一緒に、うん、あの漁港とかに行ってですね、はいはい、今はもうあのとりあえず釣れる釣り、はいはいはい、サビキ釣りとか、うん、ああいったのをやっています。そうなんです。昔は大物を釣る釣りを楽しんでたんですけど、はいはいはい、今はとりあえず釣れるっていうのをやっています。
はいはい、前にね、あの辺野古のところの漁港というか、うん、あるじゃないですか。あそこで、あのたまたま通った時におじさんがあれ、なんだっけ、あの小さいのワカサギ、ワカサギじゃん、みじゅ、
うん、
この竿をさ、そのまま垂らして、はい、なんていうのかな、針がいっぱいついてるやつ、
うん、サビキですね。
サビキっていうの、うんうん、あれでね、このボンボンボンボン釣る、はい、
あれだともう数釣りできるので、うもうめちゃくちゃ、あ、
それをサビキ釣りって
るんですか。そうなんです。
餌もねつけないで、はい、投げるだけ。
チャー釣りです、うん、このだと
投げて釣れて、うん、投げて釣れて、その感じだったらもう、はい、ボンボンボンボン釣れて、ミジュン
美味しいです。唐揚げにしたらめちゃくちゃ美味しいですね
ミジュンいいね唐揚げ美味しそうだな。はいはい、ありがとうございます。あと、食べ物とか好きなものとかありますかね。
そうですね、一応焼肉と、
焼肉、
はあ、
いいね、
あとビール、もうビール上具です
、はい、ビール好きなんだ、
はい、ビールも大好きですね
大好き、うん、最近飲んだことないな、ビール。
あ、本当です、うん、一番好きなのはやっぱりあの居酒屋で飲む生ビールなんですけど、もう2年ぐらい、2年以上も行けてないので、うん、もう早くコロナ明けてね、生ビールを飲みたい。
なるほど、
っていう
コロナストレスもたまるね。
本当ですね
ビールも飲みに行けないし、
そう、
そういえばこの間さ、あのうちの娘がワイン買ってきてくれたよ。
いいですね、
あのバレンタインでね。
お
そうそうそう、なかなかね。
飲みました？
飲んだちょっと味があの辛い感じだった
。おお、でもいいですね
最近気が利くなと思ってなかなかあのこういうことはあんまりないんだけどね、まあ、ちょうどあの年齢も飲める年齢になってるので、娘が、あ、まあ、帰る年齢っていうのかな、それで買ってきてた。
もしかして一緒に飲んだんですか。
一緒には飲まなかった。
ああ、そうなんですね。
まあ僕とカミさんで、ね、飲んだんで娘はこんなのなんか匂いがねっていう感じで飲まなかったはいはい、まあそんな感じで、あ、ごめんなさい僕の話です。あとね、アーティストとかそういったのも好きな、
はい、
アーティスト、
バックナンバー、
バックナンバー、
はい、のですね、うん、水平線、
はいはい、
もう大好きですね。
バックナンバー、これはグループ、
グループです。
ちょっと分かんないけど、あの
これですね最近夜一人で聞きながら、うん、歌詞を見て、はいはい、泣きました。
泣ける歌詞なの
泣けましたね。
お、今度聞いてみないといけないね。
ぜひ聞いてください、はいはい、
水平線、
水平線、
ね、はいはい、ありがとうございます。じゃあちょっとお知らせ入りますね。
はい、
縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。今日はコロナの状況というかどういった、ね、対応してきたのかということでですねお話聞きたいんですけど、うん、コロナ その状況、うん、今の状況というかその辺をおっしゃる教えていただけます？
はい、わかりました。ちょっと少し話する前に、はいはい、下黒さん、このコロナで、うん、第5波、はいはい、デルタ株、
デルタ株、
うんうん、あと第6波のオミクロン株、うんうん、どんなイメージ持ってます？今、ね、今はオミクロンじゃないですか。
デルタは、うん、感染が重症化しやすいなっていう、うん、話よね、
はいはい、
とかオミクロンは重症化はしないけど感染力があるよとか、うんうん、すぐ広がるよっていうイメージですかね。
はい、うん、そうですよね、うんうんうん、よくニュースとかでもそういう話がよく流れてるかなと思います。少し県のですねデータを少し、
はいはいはいはい、
紹介しましょうね。
はい、お願いします。
昨年の第5波、は
い、5波、
うん、にあたる2021年の8月1日から31日の期間、うんうん、
8月の間、
うん、ですね、1ヶ月ですね、うんうんうん、デルタ株によると考えられる18,157 人の方が沖縄県内で感染の確認がされています。
これ県内で、
県内ですね、はいはい、うん、でそのうち2,193 人、
2,193 人、うん、
が入院をしました。
はいはい、
はい、で61人が、亡くなられているっていう形です。うんうんうん、でその時の入院してる方っていうのが、はいはい、うん、40代から50代が中心、
40代50代が多かった、
はい、多かったっていう形です。うん、はい、では今回の、第6波ではどうだったかっていうところなんですけど、22年のですね、はい、1月1日から、31日の、1ヶ月の期間ですね、うんうん、同じ期間で、はいはい、オミクロン株と考えられる方が、はいはい、32,749人、
倍だね、
そう、約倍の方が、ね、うん、そう感染の確認をされています。はいはいはい、でそのうち、入院した方っていうのは1271人、
1271、入院はやっぱり半分、
そう半分ぐらいになってるってところです。で、20人の方が、亡くなられているという形になっています。で若い世代の入院は、陽性者の 5% 以下、
5% 以下、
うん、っていう形で、少ない、
やっぱり若い方の入院は少ない、
そうですね、うん、ただその一方で、はいはい、80代以上の高齢者では、うんうん、感染した陽性者の 40% 近くの人が入院している。
80代の陽性者の 40%、
うん、はい、結構半分ぐらいは結構多い、ね、入院してしまっているという形です。で第6波では高齢者の方が感染したことで、入院数も、はいはい、増加しています。うんうんうん、でちょっと問題なのが高齢者の入院ならではの、はいはい、合併症への対応、うん、あと、足腰がね、うんうんうん、どうしても高齢者の方は弱いですから、その方々への、解除の部分ですね、解除量が多くなっているっていうところ、
は
い
は
い
はい、入院だけに限らず、そういった身体面のところもケアが必要になってくると。
そうなんですよ。であとは、80代とかになると、何らかの認知症の症状があったりとするので、そういった部分への対応っていうところが求められて、結構第6波では医療機関への負担が高くなっているっていう感じになってます。
本当に軽症が多いよっては聞くけど、やっぱりそういった高齢者が多いといろんな病気というかいろんなね、複数の、
そうですね、いろんな要因が、重なってくるので、対応としては、難しくなっている。で特に認知症の方は、お部屋で静かに安静にしててくださいねって言っても、やはり落ち着かなかったり、お部屋から出てきちゃったりとか、そういった部分があるので、対応する看護師は結構大変しているっていうのがあります。
現場はそういった意味では結構大変ですよね。はい、うん、はい、6波の今後の見通しというか、どんな感じですかね。
はい、ニュースでもね、出てきているんですけども、沖縄県では1月の9日から実施されている重点措置っていうのが今引かれてますよね。これが2月の20日までに 解除するっていうのが今検討されています、うんうんはいはい、今日新聞とかでも載っていましたね、うん
まあ、放送される頃には解除されてるかも、ね、
そうこの放送される時にはおそらく重点措置が解除されてるかなと思っていますですね、はいはい、ただですねちょっと問題なのが、うんうん、この、まあ、今の時点でもですね、はいはい、結構高い感染者数ありますよね、うんうんまあ、600人を超えていると思いますので、
は
い
は
い
は
い、
一度200ぐらい200台まで下がって、うん、またねちょっと上がって、ねっていう感じ
ですね、うん、っていう部分もあるので、まあ、重点措置を解除した場合にですね、うんうんうん、また再流行するっていうリスクが少しある
可能性もありますよね、
うん、そこはちょっと心配ですね、
まあね、解除後どうなるか、うん、なかなかまたあのなんていうんですかね連休があったりとか、うん、人の、ね、動きが出てくる可能性もありますから、
ね、そうですね、うん、なのでそういった部分で言ったらまあ、食事に行く会食については、まあ、できるだけ同居する家族とか
家族であ
とは、まあ、近い親しい人に限るとかそういった感染対策は続けることが必要かなと思っています、はいはいま
あね、混雑してるとこ避けるとかね、うん、やっぱり密にならないところとか換気があるところとかね
そうですね
いろいろ、まあ、考えながら食事も、はいした方がいいかもしれないですね、
うん、そういった注意は必要だろうなと思います、うん、であと、うんまあ、沖縄が今回のオミクロン株の感染のピークね、はいはいはい、日本国内の中では一番最初にスタートしたじゃないですかはい、というところでいくと、まあ、県外ではまだ今大きな流行が続いているっていうのがあるので、はいはいはい、まあ帰省される方、うんうんうん、あとは出張などですね、はいはいはい渡航者を受け入れる際には
行き来するからね
そうそうそう注意が
どうしても大きな飛行機使わないと動けないですからね、
うん、そうなんですよね、うん、だそういった部分ではまあ県外との行き来の部分は注意が必要かなと思います
はい、はいはいはい、ありがとうございます、はい、ちょっとお知らせ入れていいですか
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けしたいと思います、まあ、屋良次長が、ね、勤めてる、はいまあ、沖縄共同病院ではどんなふうな対策を、ね、してたのかなというところをお聞きしたいんですけどね、
はい沖縄共同病院では、はい沖縄共同病院はですね、まあ重点医療機関
重点医療機関、
うん、っていうところでですね、はいコロナの患者さんをですね、うんうんまあ、24床最大なんですけども
24名の
ですね受け入れを行っています
というところですね、うんはいはい、
で、まあ、感染管理に強い病院を目指してですね、はいはい、日々取り組みを行っています、うんうんはい、で院内に、まあ、入る際、うんうん、入館する際にはですね、はいはい体温測定ですね、はい、あと利用目的を、はいはい確認をさせてもらっています、
はいはいまあ、例えば業者であればこれをお届けしますとか、
うん、そうですね、
そういった感じですかね、
はい、何の目的で来ましたかっていうのを必ず聞かせてもらっています、はいはい、
家族さんとかだったら入院の家族さんだったら、うん、着替え持ってきたよとか、うん、そういった感じですかね。
そうですね、はいはい、で、まあ、発熱があったりとか、うんうん、呼吸症状ですね、はいはい、がある場合は、うん止められて、まあ、看護師による確認が必要になります、
うんはいはい、あじゃあそのままちょっと熱があるよとかちょっと 全然するよとかっていう人はちょっと待ってねと、はい、
一旦止まってもらって、はいはい、看護師によるチェックを受けて、調整をしているっていう形です。はいはい。でまたですね、安心して、入院していただけるようにですね、はいはい、入院するすべての患者様に、入院前の PCR 検査を実施しています。
入院するときにその前に検査をすると、うん、PCR 検査をする、
はいはいはい、これがもうとても大きなポイントになっています。
そこで、まあ、あの陰性陽性が分かればまたその対応をすると、はい、
そうですね、
いう感じですか、
はい、で沖縄共同病院ではあの PCR 検査の装置を、はいはい、導入しているもんですから、あの自前でですね、
なるほど、
プラスマイナス陽性か陰性かが分かります、
はいはい、あ、じゃあ他に外注というか外に出さなくても、はい、中で検査ができると、
はい、なので、まあ、そういった意味で迅速にですね、はい、対応をしていってるっていうところです。ただこの感染管理の取り組みっていうのは、あの、まあ、病院を利用するにあたってですね、はいはい、利用する方に対しては不便や、ご迷惑をどうしてもちょっとかけているっていうところがあります。
確かにね、面会できないとかね、はい、あの一旦止まらないといけないというかね、そこを通らないといけないとか、はい、いろいろあるとは思うんですけどね。
だからこういった取り組みはあの当院を安心して利用していただけるように、はいはい、まあ、職員指導でですね、はいはい、一生懸命頑張って取り組みを行っているところなので、はいはい、まあ、ぜひあのご理解とご協力をお願いしたいなと思います。
あのあれですよね、なんだっけ、この陽性者が出た時とか、まあ、その対応とか、まあ、そのそういった部署の、長とかそういった方を集めて、はい、会議をしたりとか。
そうですね、まあ、例えば院内の中で、まあ、陽性者が発生した場合は、速やかにですね、感染の、あの対策会議が開かれます。はいはい、そこにはあの、まあ、管理部ですね、院長をはじめとした、はいはい、管理部、でそこに、まあ、感染の専門医、
感染の専門医、はいはい、ドクター、
そうですね、ドクターですね、はいはい、あとは感染の、認定の看護師、
看護師、
はい、その他に、まあ、その当該する部署の部署長が参加して、まあ対策会議が開かれて、どんな対策をしていくかっていうのが速やかに行われるという感じです。
ちゃんとその出た場合の対応もやってると、はい、そうですね、いうところですよね。まあ、ほとらかしにしないじゃないですけど、集団的に対応を考えているっていうところなんですかね。
は
い、
そうですね、
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、こういった取り組みとかもですね、まあ、そうしてですね、はい、まあ、この第6波の時点では近隣の病院がですね、救急とかあと外来入院の受け入れ制限を行っています。
他がもう閉めるというか制限されてしまう、
制限されている中ですね、沖縄共同病院はですね、通常通りの受け入れを行うことができました。ここはもうやはり皆さんが先ほど話した入り口での、まあ、問診とかですね、はいはい、入院前の PCR 検査を、協力していただいたからと、はいはい、いうところがあると思いますので、とても感謝しております。
はい、そういったね、あの現場にいる職員が頑張ったというところは、はい、あるんでしょうね。
はい
はいはい、分かりました。ちょっとお知らせ入りますね。
はい、
引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。まあ、やる事情にね、ワクチン、まあ、接種なんですけどね、
はい、
その辺はどんな感じですかね。
はい、そうですね、新型コロナウイルスのワクチンに対してあの不安を、ね、はいはい、持っている方もいると思うんですが、まあ、世界中で見るとですね、すでに90億回以上、
90億回、すごい数ですね。
そうなんです。その回数が接種されている形になります。で、 オミクロン株に対してもですね、3回目を接種することで、重症化の予防効果が 90%、
90%、すごいね、僕は3回目
報告されてます。
打ちましたよ。
あ、打ちました。
はいはい、これで打った。ちょっとあの痛かったけどね、2日ぐらい筋肉痛というか
腫れました。でですね、皆さんはインフルエンザの予防接種って受けたことありますかね。島袋さん
は受けたことあるんですけど、今回はまだ受けてない
です、ね。そうですね、
僕は、インフルエンザ受けてないな。
受けてないです。インフルエンザって、まあ、ちっちゃい子供さんいる家庭だと、子供さんにね、毎年打っていると思うんですよね。はい、でそういった流れですね、2015年に40代の看護師さんがですね、インフルエンザで死亡したってニュースがあったんですよ。
インフルエンザで亡くなってる、
インフルエンザですね。新型コロナウイルスよりも致死率が低いインフルエンザでも、毎年ワクチン接種を皆さんやっていると思うんですよね。
侮るなですね。
そうなんですよ。新型コロナウイルスではもうなおさらですね、なのでワクチンで、防御力を上げた上で、生活を、送っていくっていうのがいいのかなと思ってはいます。
やっぱりワクチン大事
ですね。大事ですね。インフルエンザでも毎年打ってますからね。で、沖縄共同病院ではですね、地域の皆様のご要望に応える形で、土曜日と日曜日、あと祝日もですね、新型コロナウイルスのワクチン接種を、現在行っております。で予約方法などについては、病院のホームページに掲載していますので、ぜひホームページを見ていただきたいなと。
ちょっとね、覗いてみたらいいかもしれないですね。
そうですね、
どんなふうに予約するかっていうのをね、
で予防接種される際ですね、ぜひ市町村から、予診票、あと接種券っていうのが、
予診票接種券、なるほど、
送られてきていると思うんですね。なので、接種の当日はその接種券あと予診票を忘れずに持ってきていただきたいと思います。
忘れた場合は、
これを忘れた場合は、受けることができなくなっちゃうので、絶対忘れないでほしいなと。
保険証だけではダメ。
ダメです。
ちゃんとその接種票や、クーポンですかね、そういったのを持ってくると、
それが必要になります。
確認しないといけないですから
ね。そうですね、
ぜひね、そういったのも忘れずに予約してくださいと、
ぜひお願いします。
でワクチンはちなみに今どのメーカーというかどちらを使ってますかね。
ここはやっぱり気になりますかね。
結構何がファイザーがいいよとか ね、
ですよね、
言われてはいるけども、
結構言われてますよね。で沖縄共同病院ではですね、ファイザー製を中心として、接種をしています。でただモデルナ製もですね、置いていますので、それを選択することも可能ですので、
どちらでもできると、
どちらもできます。
本人がこっちがいいよって言ったら、それを使う、もうファイザーがいいよって言ったらファイザー使う、っていう感じですかね。
そうですね、ぜひちょっと利用をしていただきたいなと思います。あと、最近ですね、コロナ感染者の後遺症に、悩んでいる方の声を、聞くようになってきています。というところで、オミクロン株はよくねニュースとかでは、重症化しにくいよとか言われたりしてはいるんですけども、新型コロナウイルスはまだまだ、その解明されてない、
分からない部分が多いと、
そういうところも結構多くあるので、普段の生活の中でできるだけ感染対策を続けていくことが大切になると。
これまで通りの手洗いだったり手指消毒だったり、うがいだったり窓開けるとか、
そうですね、
水避けるとか、これまでやってきたのをやっぱり
続けていくと、そこら辺がもう非常に大切になるかなと思います。
ありがとうございます。先ほどね、後遺症、コロナの後遺症っていうお話だったんですけど、どんなのがありますかね。わかります、
よく血管系に影響が出るというふうに言われています。ただ私はまた専門家でもないですので、そこはあくまで一つの情報ではあるんですけども、そういったところではやはり かからないような
かかった時だけに収まらず、
そうですね、
後遺症もあるって言ったら結構大変ですからね、はい、
そうですね、
わかりました。はい、ありがとうございます。今日はですね、沖縄共同病院の屋良次長にですね、コロナの対応といいますか、この間の、ね、状況等々お話しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、皆さん、沖縄医療生協虹の広場を、これで終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。